割烹みすず第18回。前回は、カレーの煮付けを、まあ、簡単でしたけれどもちょっと説明させていただきましたけれども、今回は、料理には欠かせない調味料について、少しお話してみようと思います。まず、まあ、料理をする上でなくてはならない調味料の一つに塩がありますけれども、塩っていうのは動物性にも植物性にも分けることもできない、まあ言ってみれば鉱物性の食品ですよね。であらゆる、まあ、料理の味を作る基礎的な調味料になるわけですけれども、甘みとか酸味といった他の味をつける料理にもやっぱり塩味っていうのはどうしても欠かせないものなので、まあ、他のものではちょっと代用のできない、それでいってまあいろんな調味料を作るためにも基礎になっているような部分もあるので、本当に味の基本というべきやっぱり部分なのかもしれませんね。どうしても人体、まあ、生きる動物全てがやっぱり塩分っていうのは必要にしてるわけですから、やっぱり基本中の基本っていう物質というべきなのかもしれないですね。で味付けする場合の適量っていうのはやっぱりその口に入った時の、使用の感覚で言いますと、大体物の方によりますと、口に入る時の濃度が 0.8 ぐらいから 1% ぐらいっていうのが、まあ、味付けの基本になる量だというふうに言われているそうなんですけれども、まあ味付け以外の塩の役割っていうのもまたいろいろありますんで、そこら辺もまたちょっと、この後お話ししてみようと思います。 味付け以外の、まあ、食塩の役割ということで、まず第一に考えられるのが防腐作用ですね。これはまあ微生物の発育を抑えるという意味で、あの塩辛なんかにそういう意味で使われてますよね。そしてタンパク質への作用っていうことでいきますと、練り製品のようにすり身の弾力を増すためのものとか、あと卵料理や肉料理なんかでもその凝固を促進する、熱を加えることによって凝固するっていうのを促進する作用、そしてまあ、パンですとか麺類なんかに加えられる小麦粉の生地の弾力を増すという作用、これがまあタンパク質への作用という部分ですね。それ以外にもまあその食品の水分を外へ引き出すという、例えばきゅうりなんかの塩もみなんかでもそうですけれども、中の水分を外へ出すということで、野菜や魚に塩を振って余分な水分を抜くという、これもまた塩の一つの作用ですね。それから酵素への作用ということで、野菜とか果物のカッペン、要は塩によって色が変色するのを防ぐという、よくリンゴを皮むいた時に塩水になんかにつけるっていうのは、そういう作用が一番わかりやすい、まあ、例だと思うんですけれども、その他そうですね、青菜なんかを茹でた時の色止めとか、あと温度を下げる、氷などの温度を下げるときに、まあ、塩を振って、0度以下にさらに温度を下げるという作用、こういったときにもまあ使ったりもしますけれども、そういう意味では、まあ、日常いろんなところでその塩っていうのはどうしてもやっぱり活躍してる、一番活躍してる調味料だけというところにとどまらず、いろんな形で活躍してる物質というべきなのかもしれないですね。今回は、まあ、調味料の基本的な部分としての塩と、まあ、いろんな作用についてちょっと話してみましたけど、まあ、他の調味料についても、今度また、機会があればちょっとお話ししてみようと思います。それでは今回はこの辺で、ではまた。